講談社インターナショナル発行の免疫革命。1600円プラス税。という本には、現代医療の肉体パーツ寄せ集めの理解を統合化する理解視点を提供しています。著者の安保徹アボ徹氏によれば、体のシステムを統合的に管理しているのは免疫、自己であり、この立場からであれば、癌など様々な病、気を正しく理解できるため、医者が解放に向かわせることができるようになるそうです。従来の現代医療は、統合失調状態だったんですね。ちなみに、スブドの創始者の言っていた赤い血と白い血の観点が関係あるかも。癌という病気は生き方、習慣の歪みなどによる、免疫力の低下から起こる免疫システム理解の基本、白血球、マクロファージ、親、全白血球数の 5%、プラスカリオ球、子、60%、うち、80% がヨシミ中玉、P57、プラスリンパ球、子、35%、P214、219より、赤血球もマクロファージから分かれた。マクロファージとは、未だに人体内に残っているアメーバ様の細胞、機能万能であり、とにかく異物を飲み込む性質がある。これが進化して機能分化するとカリオ級、品食能が強化、比較的大きな異物、細菌等を飲み込む。骨髄で生まれ、寿命は1から2日で、粘膜、増えすぎたら皮膚上皮にも達する P60。に至ってし、無細胞やリンパ球、品食能が退化、比較的小規な異物、ウイルス、タンパク等を処理、飲み込むのではなく表面に接着させて集めたり、表面の接着分子、抗体、タンパク分子だけを放射して、それ単独が収集する。赤血球などになる。抗体、接着剤、P220にもいろいろな形があり、体の外から侵入してくる異物、抗原に応じて免疫系が作り出す。体内のどこかに抗原となる異物が侵入して炎症が起こると、マクロファージ、親は、その異物、抗原の性質を見分けて、複数の種類のサイトカイン、細胞間の情報連絡をする高分子で、インターフ、エロンを含めて50種類程度発見されている P225 を放出し、他の白血球、子、やカリオ球、子、に指令を出す。例えば、初めて侵入してきた抗原の場合、マクロファージ、体内アメーバは自分の表面に、持っているタンパク分子、MHC、個人により違っている、P248 の溝に抗原を入れて形を特定し、対応したサイトカインを放出し、そのサイトカイン情報をヘルパー T 細胞、リンパ球、が認識し、その抗原情報に対応した抗体を持ち始めた B 細胞、リンパ球の一つがクローン、コピーを大量に増やして、同時にその抗体が単体で大量に放出されることで、外部から侵入した抗原に B 細胞よりも早く達して抗原を無害化し、やがて B 細胞も到着、参戦して病気が治癒する。その後、B 細胞の一部はその抗原情報を記憶したままリンパ節に集まって休眠する。将来、同じ抗原が侵入してきたとき、最初のときのような情報取得のための時間はかからないので、大量の B 細胞クローンが出来上がり、発熱もわずかの内に抗原の起こす炎症を止めてしまう。これが免疫の仕組み。同じ病気にかかりにくくなる。P219 から222。ゆえに、リンパ節は、コンピューター用語で言えば、星の数のウイルスを記憶しておくパターンファイル、データベースですから、手術で取り去らない方が良い。取り去ってもこれといって効果はないそうです。癌の転移を恐れてリンパ節覚醒をしても、用語に変化の無、いい人が多いそうです。P98。現代医療では、癌の三大療法。すなわち、1。手術。2。抗がん剤。3。放射線があるが、3つとも、自然治癒力、免疫を弱めているそうです。発想が対症療法のゆえ。1。手術。 組織の破壊がストレスとなり、交感神経が興奮し、下流玉増多、下流玉増多、リンパ球減少。となり、一時的に癌細胞増殖の条件、免疫力の低下を満たす。2. 抗癌剤。癌の苦しみは実は癌そのものが原因ではない P29。体が病を脱却しようとして必然的に起きている G反応、発熱、痛みなど、お薬で抑えつけるので、体がそれに反発して失われた血流を取り戻そうとして、薬とも戦うことになる。血流を増やす反応は強く起こると痛みを伴う。薬とは逆に、リンパ吸入法という免疫力を上げる治療を行っている人は、がんの三大療法を受けた人のような激しい消耗や苦痛を感じることはない。しかし、抗がん剤や放射線治療と併用している場合は、治癒率が全く上がっていないそうです。P129。抗がん剤は、がん細胞のみならず、全身の組織の再生、細胞分裂を阻害する、皮膚がボロボロ、髪が抜ける、唾液分泌の停止、下痢になる。阻害される部位は組織再生が本来活発に行われている場所、外肺葉からできた臓器皮膚と神経。脳上皮、内肺葉からできた臓器消化管と肝臓。脳上皮と、それらの上皮に混じって存在する線組織、P83。であり、脳や神経などの再生がほとんどない細胞は抗がん剤の影響はあまり出ない。P105 から106。3. 放射線。放射線によって、たとえ組織の一部でも破壊されると、その部分を素早く修復しようとするために、体全体が交感神経緊張状態になって、その結果、全身で免疫抑制、下流玉増多、リンパ球減少、通常の 30% 以下になること、P87 が起こる。これは放射線療法だけではなく、大やけど、交通事故による大怪我、の時も全身で免疫抑制、下流玉増多、リンパ球減少、通常の 30% 以下になること、P87 が起こるのと同じである P22。現代の癌の三大療法での治療が一段落する頃には、体中で免疫抑制、下流玉増多、リンパ球減少、通常の 30% 以下になること、P87 が強く起こって、リンパ球の数が激減してしまいます。つまり免疫の戦う力がない状態で治療が終わる。すると、今度また、ストレスがかかって癌が再度勢いを盛り変した場合、もう体は対抗する力がなくなっているので、癌が素早く進行して手の施しようがなくなる P22。現代医学の癌の三大療法は、癌を根本的に治す。には適さない方法だそうです。がんを自然体縮みに導く自然の力、免疫力を高める方法では、熱が出たり、痛みが出たりする時期が一時的に来る。が、治癒に向かうために必要なものであると理解することが必要。対症療法の発想が有効なのは、急性の疾患に対して、薬が短い時間使われるような場合だけ。慢性疾患に対して対症療法の西洋的発想で臨むのは危険である。今、現代医療は慢性疾患が難治化しているという現実に直面している。P33。患者さんも症状が一時的に消えて楽になるので治ったように錯覚してしまうが、実際にはステロイドや免疫抑制剤、リンパ球数を通常の 30% 以下にすることによって、免疫力がかなり低下している。P32。持つべき理解は、病気の不快な症状は、治癒反応である。P34。腫れが出たら消炎剤。熱が出たら解熱剤。痛かったら鎮痛剤。をはじめとする対症療法は、発想が危険であり、著者は危惧されています。P76。118。熱が出るのは、免疫細胞を活性化させるための反応、温熱療法の原理、P121。で、これを冷やしたりしたら、免疫細胞の戦う力が弱くなる。発想が根本治療 とは相入れない。ネズミによる発がん実験。ネズミに悪性のがんを発がんさせるためには、100万個も注射しなければならない。リンパ球が守っているから。しかし、放射線を当ててリンパ球を減らしておくと、たった1000個注射するだけで発がんするそうです。故に、人間も、リンパ球の数を上げるような精神、神経、生活をしていれば、なかなかがんにはかからなくなる。人間の体内では毎日100万個のがん細胞が生まれていると言われているそうです。P87。がんを解放へ向かわせる4箇条。1。生活パターンを見直す。2。がんへの恐怖から自由になる。3。免疫を抑制する治療を受けない。または止める。4。積極的に副交感神経を刺激する免疫療法の反応。4箇条を実践するとがんの増殖が止まり、リンパ球がある程度以上に増えるならば、がん組織の自然体縮みが始まる。自然体縮みという治癒の時期には、治癒反応が起こり、1週間程度は寝込むような辛さがあるが、根本的に解放へ向かっていることを理解すべきだそうです。P119。がんの転移。は悪化ではなく、解放へ向かっているサインである。がんの巣が白血球に攻撃されて悲鳴を上げ、生き延びようとして散らばっているのが転移だそうです。リンパ球数を常時モニターすることは、患者の精神衛生上、大変に良いこと。リンパ球数が上昇して転移が起こっているならば、解放へ向かっていると理解せよ。このような時期、一時的に腫瘍マーカーの数値が上がる現象が起こる事実も知っておけば、腫瘍マーカーの値に一喜一憂、ストレス、する必要がない。P124。また、免疫能が上がると、がん部位の直径が拡大していても、中心部がエシエシを始めている場合が多いそうで、X 線写真や、CT や MRI の画像にも一喜一憂する必要はないそうです。そのような検査結果よりも、自覚症状、とリンパ球数、で判断するべきだそうです。P135。老人のがんであっても、ゆっくり治す免疫療法なら可能性が高い。3つの体内システム。1。代謝エネルギーシステム、エネルギーを消費、蓄積するバランスシステム、食プラス呼吸プラス熱。への考慮。2。自律神経システム、緊張時の交感神経、で下流球が増える。プラスリラックス時の副交感神経、で白血球が増える。のバランスシステム。3。白血球システム、自律神経に支配されている白血球 P231 は、細菌を処理する下流球と、免疫を司るリンパ球へと分かれる。自律神経のバランスの乱れは、免疫システムを左右している。P37 システム理解の基本、緊張しすぎると、交感神経が興奮しすぎ、下流球分解酵素の塊で、大量の活性酸素も細胞内に発生するから、細菌など捕食したものが分解される。が増えすぎ、組織破壊系の病気が起こる自分の細胞を非自己として処理を始めてしまう。P37。血管も収縮しすぎて血流障害も伴う P59。これは進化の観点から見ると、生物が活動、交感神経が興奮。すると、手足が傷つく、いろいろな細菌が侵入してくる下流球が増えて活発化し、細菌と戦う P234。交感神経は、アドレナリン、ノルアドレナリン、ドーパミンによって刺激され、体が興奮する。血流が細くなり、無我夢中、知覚鈍麻を招く。P73。リラックスしすぎると、副交感神経が興奮しすぎ、リンパ球が増えすぎ、アレルギー性の病気が起こる。P37。これは進化の観点から見ると、生物が食事したり、休んでいるとき、副交感神経が興奮。は、筋肉よりも消化活動が活発か消化酵素によって分断された微細な粒子が消化器から体内に侵入するリンパ球が増えて活発化し防御する。そもそも、リンパ球は消化管を取り巻く形で進化が始まっている P235。副交感神経は、アセチルコリン、プロスタグランジン、ヒスタミン、セロトニン、 ロイコトリエンによって刺激され、体がリラックスするが、過剰反応を起こすと、熱、痛み、発赤、血流増加、低血圧症によるショック、アナフィラキシーショック。と、不快になる。P73。交感神経が興奮、下流球、リンパ球。する条件は、ストレス。副交感神経が興奮、下流球、リンパ球。する条件、冷房。職場で長時間冷房に当たり、外に出ると体が温まる血流増加だるくなる、副交感神経優位、腹痛など発症。ここで病院へ行くと消炎鎮痛剤を処方されるが、これは体を強く冷やそうとする、腹痛そのものは治るが、体全体を冷え性にし、それに反発して血管を拡張して血流を増加させようと体は余計なエネルギーを消耗し、エネルギーシステムが破綻に近づく可能性あり、その状態で翌日も職場で長時間冷房に当たると冷えすぎになるだろう。おそらく女性の生殖機能器官での発がんはほとんどが冷えから誘発されていると思います。発がんには至らなくても月経困難症 P83 子宮内膜症、子宮筋腫、卵管炎、卵巣嚢腫なども冷やされたり、あるいは消炎鎮痛剤を長く服用しすぎて起こる病気だと考えられます。P42 病気ごとの発症システム、病気の 80% は下流球が増えてリンパ球が減少することで起こっているそうです。P72 筋肉が硬くなるパーキンソン病。パーキンソン病患者の脳は黒質、ドーパミン、交感神経緊張の神経伝達物質。三生細胞。という部位の細胞がひどく損傷していたので、現在は、ドーパミンの前段階の物質、前駆体を投与している。その研究者たちはノーベル賞も取ったので、ひたすらその方向へ行っているそうです。著者によると、交感神経緊張を促す神経伝達物質を投与するのはおかしいと言います。その証拠にパーキンソン病患者は大抵、不眠、便秘など、どれも交感神経の緊張を表しています。3つの体内システムの立場からパーキンソン病を見れば、筋肉が震えるというのは老人のと同じで、緊張しすぎで血流不足になった筋肉が、血流を増やそうとする反応であり、ドーパミン投与の代わりに、血行を増やす入浴や体操をし、便秘にならないように玄米、繊維質、野菜やキノコ食を中心にすることにより、口も聞けなく、なっていた患者が1週間程度で歩けるようになった例がたくさんあるそうです。P49 老化やつれ、免疫を司る白血球の中でもマクロファージが基本だそうです。 P52 免疫は生命の維持と破棄の両方に関わっているシステムで、マクロファージ破骨細胞は疲れ果てた自己の細胞を食べて処理する働きもある。精神的に疲れてやつれる老化というのは、免疫のこの種の働きであると統合的立場からはこう得られるそうです。交感神経優位下流玉増多常在菌と戦って可能を引き起こすか、または、細菌がなければ組織破壊の炎症を起こすもの。1. 思想脳漏、精神的ストレスゆえ。2. 胃潰瘍、精神的ストレスゆえ。3.十二指腸潰瘍、精神的ストレスゆえ。四、潰瘍性大腸炎。五、クローン病。六、実質、精神的ストレスゆえ。七、急性水疱脳、酒の飲みすぎゆえ。八、急性腎炎。九、突発性難聴、精神的ストレスゆえ。十、吹き出物、上皮炎症。11、顔中にキビだらけなど。新生児の下流玉増多、大人でも白血球の数は通常、5000から6000個、ミューエル、マイクロリットル。であり、1万個を超すことはほとんどないのに、新生児は1万5000個もあるそうです。これは、酸素の取り入れ法がへそ脳肺呼吸と一変することにより、体内の酸素濃度が一気に上がり、ストレスとなるために、下流球が増えるそうです。県、赤しずみ、P63。 生まれて1日程度は交感神経が優位で興奮しているのでおっぱいも飲めないそうです。でも、3日目程度になると、副交感神経、消化管を支配している、とのバランスが取れてきて、ミルクを飲むようになるそうです。その後、4歳までは圧倒的にリンパ球体質だが、それは、大変な勢いで成長しているエネルギーのストレスと相殺してバランスが取れている。その後、4から15歳の時期はリンパ球、下流球。50対50。実はリンパ球過剰状態。だが、15から20歳頃にはリンパ球、下流球。35対60。バランスの取れた成人型。になる。P143 から144。ただし、発展途上国の子供たちは、先進国の子供たちよりも小さい時から重労働や厳しい暑さ寒さにさらされるので、ストレスが多く、下流玉数とリンパ球数の逆転が早く起こって成人型になっていく傾向があるそうです。P159。新生児横断。体内にいる胎児は肝臓で増血して胎児型ヘモグロビンを作っているそうです。ところが、誕生した後、増血機能は骨髄に変わり、胎児型ヘモグロビンがすべて破壊されるために起こるそうです。難病といわれる三河原病、慢性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス SLE。橋本氏病、甲状腺機能亢進症、シェーグレン病、ベイチェット病、紫斑病、自己免疫性肝炎、等々、50種類以上ある。ストレスで免疫が低下するため、内在性のウイルスが活性化して組織破壊が起こる。それを修復しようと血流が押しかけて炎症が起こるから具合が悪くなる P66。三河原病に関する詳細は P169 より。三河原病は、従来、免疫亢進して起こると考えられていたが、それは間違いで、ストレスによる免疫そもそも、性の病気だそうで、医者は全く逆の悪化させる治療をしてきたそうです。さらに、ステロイドを長期使用すると、三河原病をわざわざ不治の病にさせているのだそうです。P172 から173。癌。癌は細胞にストレスが加わってあまりにも頻繁に早く組織再生を促されると、その時の活性酸素が DNA を傷つけて細胞分裂の調節が狂うことで起きる。活性酸素源は、ほとんどが下流球らしい P67。つまり、交感神経優位による下流玉増を免疫低下。で活性酸素が増え、結局は自分の体のシステムのアンバランスによる発病の割合が高いらしい。P82。逆に、リンパ球過剰で副交感神経優位過剰となり、アセチルコリン、プロスタグランジンという血管拡張因子が出るので、過剰にリラックスするので、血管が開きすぎて血流障害が発生して発がんする場合もあるそうです。ただ、このようなリンパ球過剰の患者は大変治りやすいそうです。P131。アレルギー、アトピー性皮膚炎、気管支喘息、通年性鼻アレルギー、花粉症、カタル性異常、有害物質アレルギー、残留農薬、排気ガスの微粒子、塩素、炭酸ガス P164。金属アレルギー、アマルガム、アルミニウム、鉛、水銀、シックハウス症候群、など P147。アレルギーはリンパ球の多い時期、子供時代に圧倒的に多い。あるいは、リンパ球の多い体質の人は成人しても起こる。リラックスのしすぎで副交感神経優位になっている。その原因は、1、運動不足、2、食べ過ぎ、3、機械化で楽になった時代背景などがあるそうです。P70、アレルギーは、免疫亢進により、抗原、異物を排泄しようという働きが過剰になり、異物ではないものまで異物として排泄しようとする反応のこと。1、アトピー性皮膚炎は抗原がある部分に血流を増やして抗原を薄めようとする希釈反応。2、気管支喘息は、なるべく気管を閉じて抗原を入れないようにしようとする反応。強い息で吐き出そうとする反応。皮膚の色が白い人の場合、下流球、リンパ球、 となりやすく、免疫機能が強くなり、アレルギーが起こりやすく、刺激に敏感。逆に、皮膚の色が黒い人の場合、顆粒球、リンパ球となりやすく、虫刺されくらいで腫れるようなことはない。紫外線を浴びていると皮膚の色素沈着のために活性酸素が必要なので、顆粒球が増える。P142 から143。ただ、アレルギーを起こしやすい人はリンパ球が多いということであり、長生き体質である P150。アレルギーというものは、大体、成人型になっていくにつれて自然に治癒するものであったが、子供の時にステロイドを長期間使った場合、成人型へ移行しても自然治癒しなくなる場合がよくあるそうです。ステロイドはコレステロール骨格というものを持ち、排泄が困難な物質、他に、男性ホルモン、女性ホルモン、ステロイドホルモン、ビタミン D など、だそうです。それが皮膚に沈着して皮膚炎を起こし、可能するとその炎症を抑えようとしてステロイドを使わざるを得ないという悪循環に陥りやすい。血管に沈着すると動脈硬化が起き、老化が早まる。P160。ステロイドの副作用。1。白内障。2。緑内障。3。成長抑制、骨端の成長が抑制されるゆえ。4。免疫力の低下、風邪をひきやすい。怪我が治りにくい。P163。アトピー性皮膚炎。アトピーは免疫更新の極限で起こっているそうです。その理由として、1。昔は赤ん坊が泣いてもすぐあやすことはなかったが、最近は泣いたらすぐあやす。ために、副交感神経優位が始まる。2。食事の質が良くなり、副交感神経優位を招きやすい。3。あまり外で遊ばなくなったため、紫外線を浴びて交感神経があまり緊張することもなくなった。4。炭酸飲料は副交感神経優位を招く。炭酸ガスが多いと血液から酸素が奪われ、副交感神経優位、リダックスになり、人間は眠くなる。うつ、顆粒球現象。例えば、肝炎の患者がインターフェロン治療を行うと、顆粒球が激減して鬱になってしまうことが多い。活性酸素は悪い側面ばかり言われますが、逆に、人体を活発に元気にしているものであるそうです。腰痛、膝痛、慢性病。筋肉が疲労すると疲労物質が溜まってくるので、それをクリアにするために血流が回復しようと血管拡張物質プロスタグランジン、発熱物質でもある。が出てくる。これが痛みを生じさせ、本人に筋肉をあまり使わせないようにもさせている。疲労した筋肉を助けるための反応。若い時でも激しい重労働などをすると筋肉が痛くなるが、老化によって筋力が弱ってきても日常活動で筋疲労を起こし、痛くなる。これが腰痛の始まり P181 から182。腰痛対策は積極的に血流を増やすこと。消炎鎮痛剤を服用すると、全身の血管が縮まり、血圧が高くなる P184。また、消化管の働きを止め、胃が荒れるので、食欲が減退する P190 から191。消炎鎮痛剤は急性の場合に一時的にのみ使うべし P192。他にも、潰瘍性大腸炎とクローン病、自律神経失調症や更年期障害、五十肩などが載っています。第5章、病気と体調の謎が解ける免疫学という章もあり、詳しいことがあります。免疫システムについての動画も2つあります。動画一覧へ。2003億904万2000頃。目次、生まれる思い。に戻る。タイトル、講談社インターナショナル、免疫革命。デート。2003年9月5日20時59分 URL 題名、血圧の薬を飲んでいる人の方が倒れやすい。高血圧症。血圧の薬、血圧を下げる薬を飲んでおられる方は倒れるのが怖いので、倒れるのを予防したくて血圧の薬を飲んでおられると思います。血圧の薬を飲むと倒れないのでしょうか。結論から先に申します。 血圧の薬を飲んでいる方が倒れやすいのです。2倍から4倍、飲まない人より倒れやすいのです。このことは6年12月31日の日経新聞が東海大学医学部教授、大串陽一先生のお話として大きなスペースを割いて報道していました。高圧治療で脳梗塞の発症率が2倍になる。福島県郡山市の検診データと全国の脳梗塞を起こした人のデータを比較し、他、脳梗塞経験者で高圧治療を受けている割合は 45%、未治療は 13%、一般住民で高血圧と診断されている人で治療中は 27%、未治療 16%、このような内容です。詳細は新聞をご覧ください。なぜ、血圧の薬を飲んでいる方が倒れやすいのでしょうか。それは大雑把な良い方ですが、血圧の薬を飲むと血流の圧力が下がるので、脳血栓や脳塞栓という脳の血管が詰まる状態が起きやすくなるからです。勢いよく流れていた時はゴミでも何でも、流れていってしまった下水が流れる勢いがなくなったらどうでしょうか。すぐに詰まります。それと同じことです。倒れるということには3つの意味を含んでいます。一つは脳出血です。もう一つは脳梗塞です。そしてもう一つがくも膜下出血です。そしてこの3つを脳卒中と呼んでいます。倒れるということはこのいずれか3つの状態を言います。そしてこの中で脳梗塞が最も多くて 84% くらいあります。脳出血は 13%、くも膜下出血は 3% くらいです。くも膜下出血は血圧に関係ありません。脳出血が高い。血圧に関係があるでしょう。しかし脳出血はわずかに 13% しかないのです。それよ。でも同じ倒れ方をする脳梗塞は脳出血の5倍も6倍も多いのです。それはきっと血圧の薬のせいでしょう。血圧が高いのは良いと言ってるのではありません。血圧が高いのはきっと良くないのでしょう。しかし、その血圧を薬で下げたらもっと良くないですよと言いたいのです。血圧を薬で下げたら余計に脳梗塞で倒れるのではないでしょうかとご注意さる仕上げているのです。このことは浜六郎先生の血圧は薬で下げるな角川新書に詳しく出ています。ぜひお読みください。血圧が高いのはその血圧でないと生きられないから体は頑張って血圧を上げているのです。頭の隅々まで足先まで血液を運ぶのにその血圧が必要だか血圧を上げているのです。風邪をひいた時に熱を上げて病気を治しているのと同じことです。熱を下げた方が治りが遅く、時には命に関わることはだいぶ知られてきました。これと同じです。血圧を薬で下げたら余計に病気になるのです。それよりも体重を減らして、早く寝て、適度に運動して、プラス思考で笑って、のんびりした方が良いと思います。結論。血圧の薬は止めましょう。すぐに止めても構いません。血圧の薬にこだわる医師には日経新聞、浜先生の本を示してみてはどうでしょう。うか。ホーム、タイトル、高血圧の薬、デート、2008年1月21日22時46分、URL、